技術の政策についてですね、話してみますと、いろいろやっぱり難しいことがあるということが分かりましてね、まあ、この4回目で一応の区切りをつけますが、やっぱり日本の技術が良かったのはですね、まあ、日本人が技術自体の心を持ってるってこともあるんですが、能力持ってるってこともあるんですが、それ以外に日本の社会体制がですね、まあ、技術者を保護するような方向で、つまり技術が日本の非常に重要な寄ってきたるところなんだと、モンゴルが攻めてきても技術で勝てる、植民地にならなかったスペイン、ポルトガルが来てもポルトガルから鉄砲は借りた、知ったんだけどそれを凌駕する鉄砲ができるというですね、そういうような、それで植民地を防ぐと、そういうようなそのことなんですね。明治時代でもそうなんですね。明治時代の時ですね、やはり日本は技術立国であるという意識が ありましてね、まあ、そのために、まあ、大鳥圭介が演説をして、東京大学工学部、それから東京大学の中に西洋美術を入れて、西洋美術で製図学を学ぶというようなですね、まあ、非常にこうはっきりとした政策があったんですね。でもう一つはですね、日本の技術が進んだのはやっぱり 大工の棟梁制度とかですね、寿司屋の専門家制度と、まあ、いうようなものがですね、日本の技術をカバーしたんですよね、育てていったんです。それで明治時代に入ってもですね、技術職を出た人間は生涯賃金が事務系よりか 10% 高くなるように、まあ、政府指導で設計されておりましたね。ですからまあ、技術関係の大学行くにはですね、ちょっと高いんですよ、授業料が。今でも多分ですね、技術系の大学行くんだったら年に80万ぐらいかかるのが、事務系だったら50万ぐらいとかですね、やっぱり平均して事務系の方が安いんですね。だからそれに応じてやっぱり、給料高くせんといかん。今は逆になってますね。最初のうちは技術系と事務系と会社に入って、まあ、20年ぐらいは一緒なんですけど、それからやっぱり事務系の方が平均賃金が上がってくるんですね。ですから社会体制全体もこれ政治の力でですね、まあ、技術者が日本のやっぱり生命線であるってことをはっきりしてですね、そして技術者の概念の復活をしなければいけないと思います。まあ、それの一番典型的なものが建築士と医師に現れてますね。建築士はですね、昔は日本は棟梁と言いましてですね、それで技術の伝統が守られておりました。どういうのかというとですね、例えば家を建てるときに、棟梁に頼むときに、4畳半を作ってくれとか6畳を作ってくれとかですね、外見はこうしてくださいなんて言わないんですよ。言わないのはどういうふうに言うかったらですね、自分はこういう人生を送りたい、こういうような考えを持ってる、夫婦の間はこういう夫婦でありたい、子供の教育はこうしたいと棟梁に言うんです。今は違いますよね、間取りだとかそういうの詳しく言いますね。違うんですね、棟梁が専門家なんですよ。そうすると棟梁が分かったと、じゃああなたの人生を幸福に過ごすための家を自分が作りましょうということなんですよ。それでこれ全然考えが違いますよね。それで山に木を見に行って、自分がその依頼人のことを達成できるような木を選んできて、それで切り出して家を作ると、まあ、こういうことなんですね。この技術者の専門知識が、じゃあ知識をその十二分に生かすっていう点ではですね、建築士ばかりでなくて寿司屋の職人もそうなんですね。基本的には寿司屋に行きますとね、これはまだ日本の伝統が生きてるんですけども、大将を握ってくれよって言えばいいんです。そうすると大将はですね、いつも来る客なんで、顔つきだとか食べ方を見ながらですね、今日その人がどのくらいの魚をどのくらい食べたいかっていうことが、それがその寿司屋の職人の技術なんですよ。だから発展するんです。だから包丁のさばき方も素晴らしくなるんですね。それから自分の技術に対する信念が非常に高いんで、もうまかり間違っても寿司屋の職人がですね、自分が使ってる包丁で人を殺めたりはしないんですよ。 ていうのは彼にとっては寿司屋の職人にとっては包丁はもう本当にものすごく神聖なものなんですね。そういう一連の社会もそういうふうに見る、それから本人もそう思ってるっていうのが実は日本の技術の素晴らしさを支えておりました。ところが建築についてはですね、棟梁のそういう立派さですね、いや間取りは俺が決めるんだと、間取りなんつうの言ってもらっちゃ困るんだ、俺は専門家なんだというような意識が明治の初めにダメになってですね、設計と施工が分離されちゃったんですよ。設計する人は設計、施工する人は施工。それで、まあ、今はもう建築の専門の先生でもですね、学生にですね、クライアントつまり依頼主の要求に合うようにというような教育をしている場合もあるんですね。これは実はヨーロッパは昔そうだったんですけど、ヨーロッパは日本のものを真似てですね、現在ではアーキテクツアメリカでですね、まあ、2万人ぐらいしかいないんですよ。一級建築士は25万ぐらいいるんですね。これはなぜかったらアメリカはまだですね、建築士が専門家なんですよ。だから専門家だから街並みを考えてその人の希望を聞くんです。だからアメリカとかフランスの方が逆にですね、日本よりかは街並みが揃ってるんですよ。日本の古い街並みはみんな揃ってますよね。あれは棟梁がですね、その人の生活全体を考えるわけですよ。その人も家の中だけで生活してるわけじゃなくて、依頼主ですね、外にも出るんですよ。外に出た時に道路から街並みが綺麗に見えなきゃいけないですね。だから日本の街並みってのは棟梁がやりましたから、まあ、今だったら例えば有名なところでは倉敷の川のほとりとかですね、木付きだったかな、なんかの武家屋敷の跡とか、そういうのを見ると非常に揃ってますね。これは棟梁が専門家であったっていうことなんですよ。それから医師もそうですね、病気だからって言って医師に注射を打ってくださいとか、あの注射を打ってください、あの薬を出してくださいって言わないんですね。症状を言うだけなんですよ。症状を言って希望は言いますね。そうすると医師が自分の判断でこの病気は多分こうだ、注射を打つ必要があるか薬を出す必要があるかって考えるわけですね。だからまあヒポクラテスもギリシャの時代からそうなんですが、医師とか建築士とか、もちろんこれは会社の技術者もそうだし、広く言えばタクシーの運転手とか、それから寿司の職人とかですね、日本流の技術という技術者の待遇とか考え方があるわけですね。ところが最近は建築士はですね、クライアントに言うことを聞いてしまう、医師は今度のまあいろんな疫病なんかについても同じですね、医師は所得のことを収入だけ考える、だいたいもともと医者になろうっていうのが将来儲かるから医者になろうっていうんで、医学の大学の偏差値が高くなったりしてるわけですから、まあ、そういう点ではですね、やっぱり通常の技術者の 10% 増ぐらいに決めて、あと寿司屋の職人とかタクシーの運転手も含めてですね、建築士、医師、そういうところの人たちがですね、クライアントの希望はですね、本当に人生の希望を聞く、病気を治してくれということは言うんだけど、何を具体的に注射を打ってくれ、どの薬をくれってことは言わないと。これがですね、やっぱり日本が育てた専門家の技術を、その日本の技術を高めた大きなソフト面での制度なんですよ。これをですね、もう一回書く、これはね、ドイツでは、ヨーロッパですとドイツですね、ギルド制度、このギルド制度っていうのは非常に似てるんですね。例えば大学教授ですと、大学教授は教授会が選任するんですね。だから学長とか理事長でも大学教授をクビにすることができない。医師もそうですね。医師も医師会が何かの決定すればできる。だけど雇い主の、例えば病院の理事長が医師を高い薬を使ってくれないから解雇するってことはできない。この専門職の身分保障と、それから仲間のが認めていることということは、やっぱりドイツなんかはやっぱり日本と一緒にですね、世界における技術は非常に誇るべきものがあるんですが、 まあ日本人そのものが技術に対して良いと、それから社会的にも待遇が受けられると、そこに政府も注力をすると、それから最後は技術者自身の社会的な位置づけとか待遇とか考え方、まあ、そういったものが相まってですね、やっぱり技術の日本 が技術が冠たるものになるわけで、非常にこの浅い考えでただ技術が良ければいいやというようなことではですね、やっぱりそれは技術というのは一人一人の技術者のレベルが問題になりますからね、そこが重要なことだと思います。